おはようございます。昨年から皆様方と共に礼拝をさせていただくようになりまして、本当に感謝であります。また今年もこのような場が与えられていることをありがたく思っております。またよろしくお願いいたします。本日は1月17日ということで、震災から26年が経ったという報道がよくなされております。この中にもその震災に遭われた方々多いのではないかと思います。私自身もそのようなところを通りながら今日あるということを思いますと、何か不思議な気がいたします。おそらく人生の中でこのようなことは二度とないであろうと思っておりますけれども、わかりません。コロナのこともですね、あるいはこのようなものに匹敵するのではないだろうか。人生に一度あるかないかわからないようなことがひょっとすると繰り返されて、私たちの時代が次の時代へと変わっていく。その中で教会は今日を迎えているわけであります。で、聖書を読んでいきますと、その時代にどういう背景でこの言葉が書かれたか、そのことを思い巡らすわけであります。いきなり21世紀の今の私たちにそれを当てはめてみますと、かなり無理があります。で、今日読んでいただきましたヨハネの福音書、これに限らないことでありますけれども、読んでいて親と思うことが多々あります。例えば今日読んでいただいたフィリポ、あるいはナタナエルという人がイエス様に呼ばれて、そんなに簡単に信じて弟子になって一体どういうことだろうか、そこにどんなことがあったんだろうか、書かれていないことが随分あるんではないだろうか。聖書を読みますときに、やはりその時代にどういう意図で書かれたかということも含めて、私たちが探っていくときに、なるほどと思わされることがあります。今日私たちはここでですね、この箇所を開いておりますのは、実は教会歴というものがありまして、教会には教会の暦があって、太閤節から始まってクリスマスを迎え、そしてイエス様おいでになられたという顕元節という、ちょうどそういう時に差し掛かっているわけであります。来られたイエスという方がどういう方であったと、あの時代の福音書の記者たちが書いた、そこを見ていきますと、一つのことが分かってまいります。と言いますのは、この福音書が書かれた時代、かなり迫害の激しい時代がもうすでに始まっていたと考えられます。そしてこの信仰に、信仰を持って集まっている集団、キリスト教会でありますが、クリスチャンたち、彼らに対する批判、あるいは内部の人たちも、私たちはこれでいいんだろうかという、この揺れる心というのが、大なり小なり、いつの時代もそうでしょうけれども、あったと。そういう中で、私たちが信じている信仰はこういうものである。イエスという方はこういう方である。弟子がなぜ人々の前に立って教えているのか、その権威の出どころはどこなのか、そんなことをですね、実はこの福音書は明らかにしようとしている。つまりイエスという方は突如としておいでになって、人々の心をつかんで一つの信仰の集団を作ったと揶揄されるような中で、いやいやそうではなくて、この方は実は旧約聖書で古い時代から予言されていたあの方がおいでになったんだ、メシアなんだ、救い主なのだということを明らかにし、弟子たちは漁師であったり、またさまざまな職業で、しかしユダヤ教の権威ある立法学者たちや指導者たち、祭司たちに比べれば、血筋の点でも、そしてまたどこで誰から訓練を受け、教えを受け、 整えられてきて認められて人の前に立ったのかがどうもぼんやりしていると言われる。弟子たち自身の権威というものを明らかにする必要がある。そこでイエスという方はこういう方であって、この方によって呼び出され召された弟子たちなのだということを実はこのヨハネ福音書を書いているわけです。で、読んでいただいた箇所の前の方、一章の中にはですね、バプテスマのヨハネが登場いたします。そしてイエス様がおいでになる。そしてその時に見よ神の子羊だと語りまして、まあ他の福音書ではいろいろなやりとりありますけれども、そこで洗礼をヨハネがイエス様に授けたわけです。そこに二人の弟子がいました。まあ、ヨハネの二人の弟子。翌日、イエス様が来られるのを、近づいて来られるのを見たヨハネは、また再び、見よ、神の子羊だ。この見よ、神の子羊だという言葉が二度も繰り返されて、昨日のヨハネによる洗礼の現場を目の前にした二人の弟子のうちの一人がアンデレであって、で、アンデレともう一人の弟子はこのヨハネの言葉に押し出されるようにしてイエス様の後についていった。そしてイエス様がお泊まりになるその宿で彼らも泊まった。で、そういう出来事が今日読んでいただいた箇所の前にあって、アンデレは自分の兄弟であるシモン・ペテロにですね、私たちはこういう方に会った、聖書は記しているメシアに会った、びっくりするわけであります。そこでこのシモンもアンデレに連れられてイエス様のもとに行く。そこでイエス様が語られた言葉は、あなたはケファだ、ペテロだ、岩だということです。一介の漁師に過ぎないアンデレと、そしてペテロ、この二人の兄弟をご覧になったイエス様は何を考えられたのか。この二人を弟子としてお選びになったわけであります。で、それに対してこの二人はその後他の福音書も考え合わせてみますと、すぐに信じて従っていったというだけではなくて、やはりそこには誰でもある思い煩うこと、後のことどうなるであろうか、本当にこの方についていってどういいだいいであろうかという思いが全くなかったかというと、それは分かりません。ただ後々の十字架の出来事を見ますと、弟子たちの願いとか期待とか信頼信仰がかなり揺さぶられたということはありますけれども、まあ、とにかく最初の出会いというのはこの二人の兄弟の心を捉えた。さらに今日の箇所に入っていきますと、フィリポという人物が出てきます。この人も随分簡単に信じたなぁと書かれてあります。そんなに簡単に人は信じるもんだろうか。まあ、いずれにしても私に従いなさいという呼びかけにですね、先の二人も加えて三人の人たちはついていった。おそらくこういった場面で私たちが誰もが疑問に思う、本当にそんなに簡単に人は行動を変えるだろうか、多分考えられることは、短い言葉の出会いやり取りであったにしても、自分の人生に非常に関わってくる決定的な事柄が少し語られるだけで人は行動を変えていくんだと。 長い時間を要するかというとそうでもない。イエス様の風貌に惹かれたのか、言葉に惹かれたのか、とにかく自分の関心というものが見事にその方の口から出てきた。シモンはペテロ、ケパと言われ、私を岩と言った。そしてフェリコも自分がこの方に従っていいと許可を得られた。何かそういう自分を導く存在を求めていたのかもしれませんね。で、問題はナタナエルであります。まあ、彼の行動を見まして、いくらか安心する。私たちは、こういう方に出会った。モーセが律法に記し、預言した人たちも書いている方に出会った。ヨセフの子、ナザレのヨセフの子、イエス。で、この言葉に、ナタナエルは疑問を感じたわけです。ナタナエル、このナザレという村の話はあまり聞きません。で、私たちもですね、人を見るときにどこの出身の方ですか。まあ今は行動が自由になっておりますし、移動が激しいですから、どこ出身と言われてもですね、さほどの強いイメージを抱くことはないにしても、昔のことです。2000年前、ナザレという村から立派な人が出たっていう試しがない。そんなとこから出たものが一体何ほどのものかということであります。ただこの仲間よりもイエス様のわずかの言葉で心を捉えられてしまった。そして彼は、ラビ、あなたは神の子ですと告白をしたというわけであります。まあ、一連のこの今日含めまして、その前の箇所も見ますと、4人の弟子たちがイエス様の弟子となった経緯を見ますと、重要な鍵になる言葉がヨハネは大事だと言って記しているわけであります。それがモーセであり、律法であり、メシアという言葉であります。はっきりとこれは先に申しましたようにですね、初代のキリスト教会の内外でいろんな風評が出ている、あのキリストを信じる集団というのは、本当に世の中の秩序を乱すとんでもない集団だという、こういう当局の側に立つ人だけでなくて、大勢の人たちはその人たちの行動にですね、心を捉えられていく。優しく、そして温かく、誰でも受け入れられ、かといって過度な狂信的な信仰を持っているわけでもなく、実は旧約聖書で語られているあのモーセが律法で記している人物、預言者たちが語ってきたメシア、それがこのナザレ出身のイエスである。で、ナタナエルの言葉、あなたは神の子ですというのはですね、初代の教会の信仰告白のキーワードになっていきます。あなたは、イエスは神の子キリスト、イエスは神の子キリスト。で、また別の面から見ていきますとですね、この箇所で繰り返されているいくつかの言葉があります。それは、見よという言葉と、神の子羊という言葉であります。まあ、29節にも、見よ、世の罪を取り除く神の子羊という言葉が出てきますし、先ほど言いましたように、洗礼をイエス様がお受けになるとき、そしてその翌日も、この言葉が繰り返されて、ヨハネの二人の弟子はイエス様についていったという。一晩イエス様と宿を共にしたこの二人は、おそらくそこで神の子羊というイエスという方がどんな方なのかが体で分かったんではないでしょうか。 その人を知るのに長い年月を要するということもありますけれども、多くの場合は私たちは第一印象でその人の重要な要素を頭の中に入れてしまうわけですね。背格好や着ている服や、あるいは語っている言葉のトーン、あるいは単語、出てくる言葉、そういったことで自分が知っておりますいろんな方のタイプの、あ、この分類だとこうしてしまいます。おそらくこの二人も一晩宿を共にするということで神の子羊、それをなんとなく感覚的に体で理解したのではないでしょうか。そして重要な、世の罪を取り除く神の子羊。私たちが不思議に思います一つのことは、まあ今流に言えば社会的な地位とか血筋とか学歴とか職歴とか、それがある一定以上の基準をクリアした人に対する気候という姿勢と、そうでない人に対して気候とする姿勢にはどこか違いがあるかもしれません。この4人をはじめとして後で加えられてくる8人も加えますと、12人の弟子たちが社会的な立場や地位や血筋という点で言うと、全く人の前に立つという資格がなかったかのように思います。それは他の人に言われるまでもなく、本人たちがよく分かっていたと思います。しかしなぜ彼らが弟子としてその後活動できたか、活躍できたか、そして後に大勢の人たちからの信頼を受けることができたかというと、その鍵はイエス様に選ばれたということ以上に、その前に世の罪を取り除く神の子羊に自分自身の罪が取り除かれたという確信があったからと言えるのではないでしょうか。自信を持つということは大事ですけれども、その自信の根拠は長い間の訓練なのか、クリアしてきた業績なのか、そういう点からではなくて、自分の罪が取り除かれたというこの一点で、私は私自身にとらわれなくなった、ああ過去を振り返ればなぜあの時頑張らなかっただろうか、なぜ忍耐してあれをやりきれなかっただろうか、なぜあの間違いをしてしまっただろうか、悔いることが多いのですが、しかし弟子たちは過去を悔いるという世界から解き放たれたのではないでしょうか。生まれや育ちや自分自身の弱さ、自分自身の未熟さ、自分自身の過去の人に語りたくない、知られたくない出来事も、もう自分を捉えることがなくなった。なぜか、この子羊に私は罪をあがなわれた。その確信はですね、自分というものを解放します。私たちの世界では、様々なレッテルがお互い貼られて貼り合って、値踏みをし、値踏みされ、そして価値が大きい小さい、口にはしないけれども、皆心の内では思っている。で、そういう人間観、これが崩れていった。神は私をイエス・キリストによって救ってくださった。罪を許してくださった。それによって彼らは人前に出ていき、人を教える、導く、そのことにためらうことをしなくなった。そして人々も、なるほど、イエス様がお選びになった弟子であるから、このことができるんだな。彼が前に立つことができるんだな。彼が導くことができるんだな、ということではなかったかと思います。罪が取り除かれるということほど、人を 生かしていく大きなことはありません。で、イエス様のこれから後に様々な説教や活動がなされていくわけでありました。まだこの時点では何の説教もしておられませんし、何も奇跡を行ってはおられないわけです。ですから彼らが、弟子たちがですね、この方についていくというのは、本当にこの方の本質を垣間見た、分かった。後に修正が必要ではありますけれども、この方は誠の神の子、世の罪を取り除く神の子、子羊、そのように理解したのであろうと思います。で、初代のキリスト教会にとっての課題、それは先ほど言いましたように、何か信仰宗教のようではないか、あるいはかえって秩序を乱す集団ではないか、というそういう風評といいますか、それに対して、いや、そうではなくて、何千年も前から伝えられ、そして予言され、待ち望まれていたメシアがこの方なのだ、新しい教えではなくて古い教えなのだ、新しい解釈ではなくて本当の解釈なのだ、そのようにしてイエス様が姿を現され、それによって弟子たちが集められて、そして彼らがそこから使わされていきます。で、今日の箇所を見て私たちはですね、心に留めたいこと、ナタナエルの疑問を持った、それに対してフィリポが来てみなさいとこう言ったわけです。来なさい、そして見なさい。私は高校生の時に信仰に導かれたわけでありますが、一人の友人が、中学時代からの友人がおりまして、彼は小学生の頃から教会に行っていたようであります。ちょこちょこと中学生時代からですね、私に誘いをかけておりました。聖書を読んでみたらどうか、夏休みの感想文書くのに聖書を選んだらどうか、変なことを言うやつだなぁと思っておりました、ね、でも親しいもんですから、その後も会うことはたびたびありました。ある時、高校2年生の3月が終わりまして、これから3年になるというとですね、まあややこしい時代です、難しくなっていきます。二人で歩いておりまして、どういうわけか教会の先生の話になりました。これから教会の先生のとこ行こうと思うんだけど、お前来るかっていう話です。別に断る理由もないなと思いましてですね、じゃあということで一緒に行って、で初対面でありますが、そこでお話をして、そして帰ってきた。で、彼はまた、日曜日に礼拝があるんだけど、来てみないか。まあ、この間先生のところにお伺いして、お茶いただいたし、いや、行こうか。で、そんなことが繰り返されて、2ヶ月後、信仰に導かれたわけです。で、彼は一言も、イエスという方はこういうこと、方だ。教会というところはこういうところだ。聖書はこんなこと書いてある。一言も言ってみません。ただ、読んでみたらどうか。一緒に行かないか。来ないか。繰り返し繰り返しではありませんが、ひょいひょいっとこう何かの折に言う。で、たまたまこちらの気持ちもそれに抗うといいますか、そういう思いがなかったためでしょうか、じゃあ行ってみようかのつながりで、そこから今に至っているということを考えますと、来てみなさいというのはいい言葉だなと思うのです。なぜかと言います。誘う側の資質が問われているわけではありません。自分はこれだけ立派なことをやった。自分はこの信仰に導かれてこれだけ素晴らしくなった。お前もと言われると、ふんということになりますが、そうではなくて、来て自分で見たらどうか。
いいと思ったらまた来たらどうか。いいと思ったら信じてみたらどうか。信じる信じないはお前の勝手だ。それでいい。なんと気が楽なことかと思います。でも結局はそういうことなのだろうな。あの12人の弟子たちの立派さに惹かれた人は多分いなかったのではないかと思います。キリストに触れるという導きというのは決して詳しいこと、立派な 体験、知識、そういうものによるのではなくて、ただパイプをつなぐようなもの。そうするとそこに流れてくるものがあるということではないでしょうか。聞いて見て値打ちがあるかどうかは自分で判断をする。最初はおかしな話だな、聖書ってなんでこんなに単純なんだろう、どうしてこんなに奇跡があるんだろう。ところがだんだんと書かれていないことに関心が出てきて、書かれてあることの裏にはこれだけのことがあるんだということを見てくると、そんなに簡単に拒絶するようなものでもないな、なるほどな、聖書をもっと知りたいなとなるのではないでしょうか。私たちは皆イエスという方とそれこそ本当に出会ったわけであります。直にお会いしたということではないにしても、最初は縁遠いな、やっぱり西洋のあるいは中東の昔のと思っていたところから、だんだんと聖書の言葉って本当に不思議だな、なぜこれだけ時代を超えて人の心をつかんかな。私たちはこの魅力にだんだんと心をつかまれていきます。どうぞ私からあの人に来てみなさいとこう言うことができて、その方が、ああなるほど、素晴らしいな、知らなかった、こんな世界があったんだ、許しの世界、自分というものを本当にとらわれなく、神は私を愛してくださるっていうことは、私をそのまま受け入れてくれる、認めてくれる、そしてその先に私を用いてくれる、自分の人生が自分のためだけにあると思っていたところから、いや、もっとあの人、この人のためにもお役に立つことのできる、そういうものとして今生かされているんだということは、本当にありがたいことではないでしょうか。この一年も皆様方の信仰の歩みが豊かに祝福されて、来て見てみたらとですね、語りかける方々にそのような祈りを込めて、祝福が広げられていくことができますようにとお祈りをさせていただきたいと思います。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、さまざまな私たちに都合の悪いことを考えながら拒絶し、あるいはそこから逃げ出し、あるいは無視する、そういうことを繰り返してきましたけれど、イエス様の言葉は私たちにとって恵み深く、私たちを生かし、私たちをまた用いてくださること、本当に感謝をいたします。どうぞ困難の多い時代の中で、あなたが教会を祝福し、お一人お一人を祝福し、キリストの豊かな恵みの輪が広げられていく、交わりが形成されていく、その原動力となっていくことができますように、今日もあなたの豊かな恵みを与えください。礼拝にお集いになることの困難な方々の上にも豊かな帰りと慰めがありますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。